江東区声の広報令和2年5月1日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報5月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、緊急事態、今私たちにできることは？ 2、新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給。申請を希望する場合は事前にお問い合わせを。 3. 女性の悩みと DV ホットライン、一人で悩まずご相談を。 4. 国民年金の届け入れを忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。 5. 工業統計調査にご協力を。製造業を営むすべての事業所に調査員が訪問。6、第1回 J アラート全国一斉情報伝達試験、5月20日水曜、ケーブルテレビやコミュニティ FM でも情報発信。7、住民税、軽自動車税、種別割の納付がさらに便利に、5月7日木曜から、LINE PAY での支払いが可能に。8、区政最前線。9、高化学スモッグにご注意を。発令解除情報をメールで配信。10、中止、江東区環境フェア。11、子育て世帯を支援、各手当、医療費助成など。12、体罰は罰。江東区子どもの虐待ホットライン、電話 3646-5481、 サブロー四郎御用は1番。13、台風19号で被災された方へ、被災者生活再建支援金により、住宅の建設、購入、補修等の費用を補助。14、チャイルドシートレンタル、児童幼児用自転車ヘルメット購入、斡旋を実施、ぜひご利用を。15、自転車安全利用東京キャンペーン、5月1日金曜から31日日曜、ルール・マナーを守って安全に。16、青少年の健全育成の架け橋、地域のコーディネーター、令和2年度3年度、江東区青少年委員、46人を委嘱。17、障害者セーリングチャレンジ沸かす、6月7日日曜、ヨットに乗って潮風を感じよう。18、東京シティフィル公開リハーサル、首席客演指揮者藤岡幸男マエストロが指揮。19、令和元年度、江東区指定登録文化財、旧渋沢家住宅、部材を、指定文化財に。20、新刊案内、絵はがきで見る江東百景、臨海地の記憶。21、しぐれ期、芭蕉期、全国俳句大会、作品募集。芭蕉をしのぶ句、または和の句を募集。22、中川船番所資料館、水辺のワークショップ、オーシャンハーバリウム作り、6月28日日曜。23、東京シティフィルによる楽器の公開レッスン、6月28日日曜。プロの演奏家に楽器演奏を習おう。24、夏の節電対策のためクールビズ実施、5月1日金曜から10月31日土曜。職員はノーネクタイ、ノー上着で執務。25、お知らせ。26、講座、催し物。 27、保険。28、休館休止。29、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。30、自宅でできる高等生き生き体操をやってみよう。31、高等カレンダー。32、世帯と人口。以上、目次です。江東区法でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。詳細は、ホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。今号に掲載している情報は、4月22日時点のものです。また、今後、江東区法の配布に遅れが生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。本文に入ります。1、緊急事態、今私たちにできることは？人との接触を8割減らす10のポイント。スーパーでの買い物は、一人または少人数で空いている時間に、ジョギングは少人数で、公園は空いた時間、場所を選ぶ、飲食は持ち帰りや宅配を利用、ビデオ通話によるオンライン規制、筋トレやヨガは自宅で動画を活用、会話はマスクをつけて、待てる買い物は通販で、飲み会はオンラインで、診療は遠隔診療、仕事は在宅勤務。気を緩めず引き続きご協力を。江東区の陽性患者数、累計の推移。3月31日、10人。4月1日、12人。2日、12人。3日、13人。4日14人、5日22人、6日22人、7日23人、8日26人、9日39人、10日44人、11日51人、12日51人、13日52人、14日56人、15日57人、16日59人、17日65人、18日68人、19日73人、20日75人。以上です。特別定額給付金について、4月22日時点。4月20日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。区では緊急経済対策の趣旨を踏まえ、早急な給付に向けた準備を進めています。受付及び給付開始時期など具体的な実施方法等が決まりましたら改めてお知らせしますので、しばらくお待ちくださいますようご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、総務課総務係、電話 3647-4020、 ファクス 3699-8773。事業の概要。給付対象者及び受給権者。給付対象者は、基準日、令和2年4月27日において、住民基本台帳に記録されている方。受給権者は、そのものの属する世帯の世帯主の方。給付額。給付対象者1人につき10万円。申請方法。郵送申請方式とオンライン申請方式、マイナンバーカード所持者が利用可能を基本としますが、やむを得ない事情がある場合に限り、窓口での申請が可能。 給付方法、原則として申請者、世帯主の本人名義の銀行口座への振り込み。総務省ではコールセンターを設置しています。コールセンター、総務省専用ダイヤル、電話 5638-5855、9時から18時30分、土曜日曜祝日を除く。江東区では給付金にかかるご案内や申請書等の発送は準備段階であり、現在行っていません。区からお知らせがあるまで、不審な電話や郵便物にはご注意ください。新型コロナウイルス感染予防対策のゴミの出し方。自分を守ろう。大切な人を守ろう。マスクなどは密封して出しましょう。鼻をかんだティッシュや使用したマスクなどはビニール袋等に入れ、口をしっかり結ぶなど密封した上で、透明か半透明の袋に入れて燃やすゴミの火にお出しください。また、ゴミを捨てた後は石鹸を使って流水で手をよく洗いましょう。資源、ゴミは必ず朝8時までにお出しください。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、資源回収、ゴミ収集に影響が出た場合、収集時間が通常時と比べ前後する可能性があります。資源、ゴミは必ず朝8時までにお出しいただきますようお願いします。問い合わせ先、清掃事務所、電話、3644-6216、ファクス、3699-9520、清掃リサイクル課、電話、3647-9181、ファクス、5617-5737。施設の開館状況等は、区ホームページをご確認ください。区では、国及び東京都における新型コロナウイルス対策の基本方針を踏まえて、5月6日水曜休日までの間、施設を一部休止、業務縮小していますが、状況により期間が延長される可能性があります。最新の情報は区ホームページをご覧ください。2. 新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給。申請を希望する場合は事前にお問い合わせを。江東区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、一定の要件を満たした場合に限る傷病手当金を支給します。支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は事前に電話でお問い合わせください。対象者、次のすべてに該当する方。江東区国民健康保険被保険者。勤務先から給与の支給を受けている方。新型コロナウイルス感染症に感染、またはその疑いがあるため、労務できなかった期間がある方、その就労できなかった期間について、給与の全額、または一部が支給されない方、支給期間、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間、個人事業主の方は対象となりません。申請には、医療機関や事業主からの証明が必要となります。支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額、かける3分の2、かける日数、支給対象となる日数。1日あたりの支給額に上限があります。適用期間、令和2年1月1日から9月30日の間で、 療養のためローマに服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで。申請書等の書式は、区ホームページからダウンロードできます。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、区役所2階6番。電話3647-3168。ファクス3647-8443。3. 女性の悩みと DV ホットライン。一人で悩まずご相談を。DV、ドメスティックバイオレンスは、配偶者や恋人など、親密な関係にある人に対して行う暴力のことです。また、暴力とは、殴る蹴るなどの身体的なものに限らず、精神的、経済的な行為も含まれます。次の通り、DV に該当する行為の例、精神的暴力、自分の思い通りにならないと不機嫌になる、見下したり人格を否定することを言う、あなたをダメな人間だと思わせる、一方的に自分本位で物事を決める、無視する、事実をねじ曲げて歪小化して混乱させる。ひどい嫉妬をしてあなたを責める。あなたが実家に行くことや友達に会うことを嫌がる。何時間も説教し眠らせない。自分の失敗や様々な問題をあなたのせいにする。大切にしているものを壊す。二言目には離婚だという。脅し。自殺すると脅す。性的暴力。性行為を強要する。避妊に協力しない。性的な映像を見せる。経済的暴力。必要な額の生活費を渡さない。出費を細かくチェックする。家の財産を知らせない。仕事を辞めさせない。仕事を辞めるように言う。浪費、借金をする。あなたの名義で借金をさせる。区では女性の様々な悩みに対応するため電話相談を行っています。DV 被害をはじめ、生き方、パートナー、家族の問題、職場の人間関係など、女性が直面する様々な悩みや不安について、女性専門相談員が対応します。どこに相談したらよいかわからないという場合も含め、お気軽にご相談ください。なお、東京都など他の機関でも相談窓口を開設しています。詳細は区ホームページをご覧ください。日時、月曜から土曜、祝日年末年始を除く、午前9時から午後5時、木曜は午後8時まで。申し込み、電話で、女性の悩みと DV ホットライン、電話 3647-9551。問い合わせ先、男女共同参画推進センター、電話 5683-0341、ファクス 5683-0340。 4. 国民年金の届け入れを忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所、または高等年金事務所に加入の届け入れ、高等年金事務所、区民課年金係への郵送化が必要です。1. 会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき、2. 厚生年金等の加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき。3. 外国から転入したとき。4. 外国へ転出したとき。任意加入。区民課年金係、または高等年金事務所のみ受付。5. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、1、2の届け入れは、退職日または扶養削除日を確認できる書類が必要です。5以外の届け入れは、年金手帳等の基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類や郵送でのお手続きなどは、ホームページでご確認いただくかお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するときや、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け入れが必要です。届け入れを忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金や配偶者の扶養になるときの問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、電話、3683-1231、ファクス 3681-6549。 問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、ファクス 3647-9415。 5. 工業統計調査にご協力を。製造業を営むすべての事業所に調査員が訪問。令和2年6月1日現在で全国一斉に工業統計調査が行われます。この調査は我が国の製造業の実態を明らかにすることを目的としています。調査結果は行政施策のための基礎資料として、また、学術研究、市場予測などの基礎資料として幅広く利用されます。調査は従業者4人以上の製造業の事業所を対象に実施します。ただし、規模を把握するため、すべての製造業事業所に対して事業所名や従業者数などの確認に伺います。5月下旬に統計調査員が対象の事業所に伺いますので、調査へのご協力をお願いします。調査方法は変更になる場合があります。問い合わせ先、地域振興課統計調査係、電話 3647-4965、ファクス 3647-8441。 6. 第1回J アラート全国一斉情報伝達試験、5月20日水曜。ケーブルテレビやコミュニティ FM でも情報発信。5月20日水曜に今年度1回目となる J アラート全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験を実施します。この試験はJアラートと自動連携している機器を実際に動かして動作確認を行う全国的な試験で、今年度は3回行う予定です。また、複数手段での情報取得方法の確認を体験していただく目的で、区では J アラートとの自動連携の有無にかかわらず、次の方法で試験を実施します。情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法。1. 防災行政無線放送。2. 高等安全安心メール。登録者のみ。3. 区ホームページ。4. ツイッター。防災関連情報。@KOTO_BOSAI 高等区政全般@CITY_KOTO 5facebook@city.kodo6 一斉情報配信システム災害協力隊や消防団等に配備。7ケーブルテレビデジタル11チャンネル契約者のみ。8コミュニティ FM88.5MHz 緊急速報メールエリアメールヤフー防災速報による試験実施はありません。なお、防災行政無線の放送内容は次の方法でも確認できます。メールで確認。高等安全安心メールに事前登録しておく。防災無線の放送内容を選択。ケーブルテレビで確認。1、防災行政無線の放送中にコミュニティチャンネル、デジタル11チャンネルに合わせる。2、画面に防災行政無線をテレビで聞く。矢印。黄色の表示が出たら、テレビのリモコンの黄色ボタンを押す。聞き逃した場合、1、コミュニティチャンネルに合わせる。2、テレビのリモコンで D ボタンを押す。3、防犯防災を選択。4、高等安全安心メールを選択。デマに惑わされないためには、事前に正確な情報源を確認しておくことが有効です。この機会に様々な方法での情報取得をお試しください。日時、5月20日水曜午前11時ごろ。放送内容、のぼりチャイム音。これは J アラートのテストです。3回。こちらは防災口頭です。下りチャイム音。なお、全国的な試験のため、国内の災害等の状況により中止する場合があります。今年度の J アラート全国一斉情報伝達試験日。第2回、10月7日水曜。第3回、令和3年2月17日水曜。高等安全安心メールの登録方法。1、ansin.kodo-city@radien.kTAIWORK.jp2 からメールを送信。2、登録確認メールを受信したら、メール内の URL にアクセスし、配信を希望する情報にチェックを入力。夜間等もメール配信されます。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話3647-9382、ファクス3647-9651。
7、住民税、軽自動車税、種別割の納付がさらに便利に。5月7日木曜から LINE Pay での支払いが可能に。5月7日木曜から LINE Pay 請求書支払いで、特別区民税、都民税普通徴収と軽自動車税種別割の納付ができるようになります。納付方法は区ホームページでご確認ください。ご利用の際の注意点。納付書にバーコードの印字があり、1枚あたり30万円以下が対象です。窓口で LINE Pay のバーコードや二次元コードからのお支払いはできません。通信費は自己負担となります。ご自身に合わせた納付方法を。その他にも次の納付方法があります。窓口納付、コンビニエンスストア、金融機関、郵便局、納税課、 区役所5階7番、各出張所。ATM、金融機関のペイジー対応 ATM、コンビニエンスストア設置の ATM はご利用になれません。パソコン、スマートフォン、ペイジーに対応しているインターネットバンキング、ヤフー公金支払いサイトからのクレジットカード、モバイルレジ、納め忘れの防止や手間のかからない便利な口座振替を、令和2年度第1期分、6月30日火曜納期限からの申し込みを受け付けています。口座振替依頼書での申し込み、締め切り日5月20日水曜、ご連絡をいただければ口座振替依頼書をお送りします。キャッシュカードでの申し込み、締め切り日6月10日水曜、次の提携している銀行等のキャッシュカードを、納税課、区役所5階7番、各出張所の窓口に持参してご登録ください。生体認証カードなど一部ご利用できないカードがあります。みずほ銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、ゆうちょ銀行、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫。特別徴収と軽自動車税種別割は口座振替できません。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、納税課収納推進係、電話3647-2063、ファクス3647-8646。国民健康保険料も LINE Pay で、6月に送付する保険料決定通知から、区税と同様に LINE Pay 請求書支払いのサービスを開始します。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話3647-3169、ファクス3647-8443。8. 区政最前線、区長室から、江東区長山崎孝明。感染拡大防止のために、4月7日の緊急事態宣言発令後、1月31日から区独自で設置していた危機管理対策本部を、特措法に基づく新型コロナウイルス危機管理対策本部に格上げし、対応策の検討・指示に没頭していたところ、私宛に一通のお手紙と絵が送られてきたと報告を受けました。お手紙をくれたのは、区内の12歳の女の子からでした。手紙には、小学校最後の1ヶ月がお休みになってしまい、とても悲しいが、より多くの人に危機感を持ってほしいと思い、ポスターを作りました、と書かれていました。私としても学校が長期休業となり、子供たちのことが大変気がかりでしたので、とても嬉しく思いました。いただいた絵は、早速啓発ポスターとして庁舎内に掲示させていただきました。今まさに感染拡大防止の正念場を迎えています。感染拡大防止の最前線である保健所では、昼夜を問わず、PCR 検査の実施や発症者の医療機関への搬送等を続けています。今後の感染拡大に備えるため、4月16日には日本公衆衛生学会及び都内大学専門家の協力のもと、医師の派遣により疫学的調査や PCR 検査検体採取の体制強化を図りました。また、4月23日には、これまでの取り組みに加え、江東区医師会と連携し、江東区新型コロナウイルス PCR センターを設置し、検査が必要な区民へのかかりつけ医を通じた検査のさらなる充実を図りました。今後も区として、 区民の安全安心を実現するための施策を区議会とともに早急に取りまとめ、スピード感を持って対応してまいります。9. 高化学スモッグにご注意を。発令解除情報をメールで配信。4月から9月にかけて日差しが強くて気温が高く、風の弱い日は高化学スモッグが発生しやすくなります。自動車や工場等から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物が太陽の紫外線と高化学反応を起こし、高化学オキシダントを発生させます。高化学スモッグとは、この高化学オキシダントが空中に滞留して白くもやがかかったようになる現象です。高濃度の高化学オキシダントは、目や喉の粘膜を刺激するので、目がチカチカする、喉が痛いなどの健康被害が発生することがあります。区は、都による高化学スモッグ注意報等の発令時には、保育園、小中学校、および出張所等に表示板を掲示し、注意を呼びかけています。注意報等が発令されたら、次のことにご注意ください。なるべく屋外に出ない。屋外での運動は控える。自動車の使用は控える。目または喉に刺激を感じたときは、水道水で洗顔またはうがいをする。健康被害を受けたら、最寄りの保健所等に連絡・相談してください。月曜から金曜の午前8時半から午後5時、江東区保健所保健予防課、電話3647-5879、ファクス3615-7171、城東保健相談所、電話3637-6521、ファクス3637-6651、深川保健相談所、電話3641-1181、ファクス3641-5557、深川南部保健相談所、電話5632-2291、ファクス5632-2295、城東南部保健相談所、電話5606-5001、ファクス5606-5006。その他の時間帯、東京都保健医療情報センター、電話5272-0303、ファクス5285-8080。高化学スモッグの発令解除情報をメールでお知らせ。東京都環境局のホームページでは、都内各地の発令状況やオキシダント濃度等を公開しています。また、同ホームページからメールアドレスを登録した方には、高化学スモッグ注意報等のメールが配信されます。江東区の地域は区東部です。ご活用ください。微小粒子状物質 PM2.5 情報を都のホームページでお知らせ。都が区内に設置している測定局3地点、大島、亀戸、辰巳で常時測定しており、東京都環境局のホームページで1時間ごとの測定結果を確認できます。東京都環境局ホームページ https://www.kanky.metro.tokyo.lg.jp/。 問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。 10. 中止、江東区環境フェア。6月7日日曜に開催を予定していた第13回江東区環境フェアは、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、来場者の安全安心を確保することが困難であることから、中止が決定されました。なお、年度内での延期の予定はありません。感染拡大防止にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、エコックル高等、電話 3644-7130、ファクス 3644-7135。その他、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴うイベント等の中止については、区ホームページをご覧ください。ホームページ、https://www.cityy.koto.lg.jp/011501/2020corona.html 11. 子育て世帯を支援。各手当、医療費助成など。区では、児童手当をはじめとする各手当のほか、子ども医療費助成等を実施しています。児童手当と子ども医療費助成の申請は、区役所、豊洲特別出張所の窓口のほか、郵送、申請書は区ホームページからダウンロードか、や、電子申請、政府運営のマイナポータル内のぴったりサービス、ホームページ、https://app.oss.myna.go.jp/、大文字 A、ppplication/search でも受付ができます。その他の手当は区役所の窓口で申請してください。豊洲特別出張所では受付できません。なお、今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁せずに対応できる手続きがありますのでご利用ください。各手当及び一人親家庭等医療費助成には、所得制限があります。各手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。なお、緊急事態宣言発令に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在、豊洲特別出張所の窓口は開設を中止しています。お越しいただく際は、事前に開設状況をご確認ください。児童手当。対象。日本に居住している15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者。手当額、月額。3歳未満、15,000円。3歳から小学校修了前、第1子、第2子、10,000円。3歳から小学校修了前、第3子以降、15,000円。中学生、10,000円。所得制限限度額以上、児童1人当たり一律5,000円。なお、公務員の方、独立行政法人等に勤務の方を除く、は、勤務先に確認の上申請してください。表1、児童手当所得制限限度額表。扶養親族等の数、本人限度額の順に読みます。定人、622万円。一人、660万円。二人、698万円。三人、736万円。四人、774万円。ただし、5月分までは平成30年中、6月分からは平成31年、令和元年中の所得で判定。扶養親族が5人以上の場合は、 1人につき38万円を加算。生計中心者の所得で判定。夫婦の所得の合算ではありません。表終わり。子ども医療費助成。対象、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。助成範囲、各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分。児童育成手当、母子家庭、父子家庭、または同様の家庭、障害を有する児童を養育している方が対象です。育成手当、対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が表2のいずれかに該当する場合、手当額、月額、1人につき13,500円。障害手当、対象、障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、新生手帳1級2級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童、手当額、月額、1人につき15,500円。表2、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡・生死不明の児童、父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり。表終わり。児童扶養手当。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母、または養育者で、児童が表2のいずれかに該当する場合、手当額、月額、1人目、11,180円から43,160円。2人目、5,100円から11,190円を加算。3人目以降、1人につき3,060円から6,110円を加算。特別児童扶養手当。対象、障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、新生手帳1級から3級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、長期間安静を要する病状、または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童、手当額、月額、重度、新生手帳1級2級、愛の手帳1度2度程度の児童、1人につき52,500円。中度、新生手帳3級、愛の手帳3度程度の児童、1人につき34,970円。一人親家庭等医療費助成。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母、または養育者で、児童が表2のいずれかに該当する場合、助成範囲、各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分、世帯の課税状況に応じその一部または全部。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話3647-4754、ファクス3647-9196。
12、体罰は罰。江東区子どもの虐待ホットライン。電話 3646-5481。サブロー志郎、御用は1番。体罰のない社会へ。近年、子どもの命が失われる痛ましい事件が続いています。その中には、保護者がしつけと称して暴力を伴う虐待を行い、死に至るケースもあります。こうしたことを踏まえ、児童福祉法等の改正法において、体罰が許されないものであることが法定化され、令和2年4月1日から施行されました。体罰のない社会を実現するために、一人一人の意識を変えるとともに、子育て中の保護者の支援を含め、体罰によらない子育てを応援し、社会全体に広げていきましょう。体罰の一例。言葉で何度も注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた。宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった。など。これって虐待？子育てが辛いと感じたら。区では、児童虐待に関する通告、相談を受け付ける子どもの虐待ホットラインを設置しています。虐待が疑われる場合や、保護者自身が子育てに行き詰まり不安な場合も、悩まず迷わずご相談ください。苦しい思いをしている保護者や子ども、ご自身に、相談者を作るきっかけになります。また、お近くの子ども家庭支援センターでも、子育てに関する相談を行っています。まずは、お電話ください。児童虐待養育相談窓口、江東区子どもの虐待ホットライン、南砂子ども家庭支援センター、月曜から土曜、9時から18時、電話、3646-5481。サブロー志郎、御用は1番。子ども家庭支援課養育支援係。月曜から金曜、8時30分から17時。電話、3647-4408。子育ての相談窓口。月曜から土曜、9時から18時。有明のみ日曜も開設。深川北子ども家庭支援センター。電話 5600-8708。豊洲子ども家庭支援センター。電話 3536-7682。有明子ども家庭支援センター。電話 5962-4118。東洋子ども家庭支援センター。電話5665-4017。大島子ども家庭支援センター。電話5836-1625。南砂子ども家庭支援センター。電話5617-7772。子育て支援相談体制を強化。子ども家庭支援課と南砂子ども家庭支援センターを合わせて、江東区子ども家庭総合支援拠点と位置づけ、子育て支援と虐待予防対応の体制をさらに強化していきます。江東区子ども家庭総合支援拠点とは、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、相談からソーシャルワーク業務まで広く支援機能を担う拠点。問い合わせ先、子ども家庭支援課養育支援係。電話 3647-4408。ファクス 3647-9196。13。台風19号で被災された方へ。被災者生活再建支援金により、住宅の建設、購入、補修等の費用を補助。昨年の台風19号により、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、住宅の建設、購入、補修、賃貸に要した費用の一部を補助します。対象世帯、発災当日、区内に居住しており、 次のいずれかの被害を受けた世帯で、住宅の建設・購入等の住宅再建を実施する世帯。1、住宅が全壊した世帯。2、住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、住宅を解体しまたは解体されるに至った世帯。ただし、倒壊による危険を防止するため必要があること、居住するために必要な補修等が著しく高額となること、その他やむを得ない事由による。3、住宅が大規模半壊となった世帯。4、住宅が半壊した世帯。補助額、住宅再建。1、建築購入。2、補修。3、賃貸に要した費用。ただし、被害状況及び再建方法ごとに上限額が異なります。60万円から300万円。詳細はお問い合わせください。申し込み期間、11月11日水曜まで。ただし、期日までに工事等を着工していることが条件となります。問い合わせ先、福祉課福祉管理係、電話 3647-4318、ファックス 3647-9186。 14、チャイルドシートレンタル、児童・幼児用自転車ヘルメット購入、斡旋を実施、ぜひご利用を。道路交通法では、6歳未満の子供を自動車に乗せる場合は、チャイルドシート使用を義務付けています。また、13歳未満の児童・幼児の自転車乗車時のヘルメット着用を努力義務としています。チャイルドシートレンタル斡旋。令和元年の全国調査では、6歳未満の子供のチャイルドシート着用率は 70.5% で、適切な取り付けができていた割合は 47.6%、適切な着座ができていた割合は 42.2% でした。また、チャイルドシート不使用者の致死率は、適正使用者の約13倍となっています。チャイルドシート使用により、事故発生時の被害を軽減することができますが、そのためには子どもの体格に合ったものを正しく取り付けて使用することが大切です。区のチャイルドシートレンタル斡旋事業では、乳児、幼児、児童用など計14種を取り揃え、通常料金より最大 25% 引きでレンタルすることができます。また、出産前の15日間無料サービスを利用すれば、母子退院の際、すぐに使用できます。専門業者がご自宅まで伺い、無料で取り付け、適切な使用方法を説明します。対象、区内在住の方。申し込み、電話で株式会社アイイクベビー。電話、0120-350-540、一般固定電話。電話、048-469-2221。携帯電話、PHS。ファクス、048-469-2367。区内在住であることをお伝えください。児童・幼児用自転車ヘルメット購入斡旋。令和元年中に、交通事故で負傷した区内の小学生以下の子どもは62人で、そのうち自転車乗用中の負傷者数は34人と5割以上に上りました。また、自転車事故による死者及び重傷者の多くは頭部損傷によるものです。自分が安全に自転車を利用していても、思わぬ事故に遭うことがあります。幼児座席に子供を乗せる場合も、子供自身が自転車に乗る場合も、ヘルメットを着用しましょう。区では、区内の自転車販売店にご協力いただき、児童・幼児用ヘルメット購入の斡旋を行っています。店舗により、店頭価格からの割引や ポイント付与などの特典をご用意しています。対象、区内在住の方。申し込み、次の斡旋事業を協賛店舗へ。購入時に区内在住であるとわかるものをご提示ください。株式会社白川サービス。森下 1-16-11。電話3631-7580。新興産業、白川 3-3-14。電話3641-6478。有限会社、青いホンダ。A 対 2-31-9。電話3630-1882。自転車屋りんりん門前仲町店。冬木15-9。電話5639-9211。中野サイクル紹介。毛利1-7-1。電話3631-2506。自転車屋りんりん亀戸店。亀戸 6-55-17。電話 5836-1901。サイクルセンター西山。大島 4-1-7-107。電話 3638-1974。株式会社和光林業商会。大島 5-6-12。電話 3681-9221。佐藤自転車店。大島 8-42-10。電話 3682-2729。玉田林店。東砂 4-22-9。電話 3644-7737。問い合わせ先。交通対策課交通係。電話 3647-4784。ファックス 3647-9287。 15. 自転車安全利用東京キャンペーン。5月1日金曜から31日日曜。ルールマナーを守って安全に。5月は自転車月間です。東京都や区市町村、警視庁等の関係団体が連携して、自転車安全利用東京キャンペーンを実施します。自転車を安全に利用しましょう。令和元年の東京都内の自転車による死者数は34人に上りました。自転車は車両の仲間です。信号無視や一時不停止などのルール違反が交通事故につながります。自転車利用中の携帯電話の使用や傘差し運転、スピードの出しすぎなど危険な運転は絶対にやめましょう。電動アシスト自転車の交通事故が増えています。特に子供を乗せた自転車は重量があり、ぶつかった時には衝撃が大きくなります。自転車を利用する人はルール・マナーを守って安全に利用しましょう。自転車安全利用5則。1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。2. 車道は左側を通行。3. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。自転車損害賠償保険等への加入が義務化。東京都が東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を改正し、令和2年4月1日から自転車利用中の事故により他人に怪我をさせてしまった場合などの損害を賠償できる自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。自転車を利用する際は対人賠償事故に備える保険等への加入が必要です。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話 3647-4787。 4784、ファクス3647-9287。16、青少年の健全育成の架け橋、地域のコーディネーター、令和2年度3年度江東区青少年委員46人を委嘱。江東区青少年委員は、学校、家庭、地域、行政の架け橋となり、青少年の健全育成の役割を担う地域のコーディネーターです。2年ごとに小学校の学区域から各1人と、小中学校の校長から代表として各1人が推薦され、今期は46人の委員が委嘱されました。青少年委員は個人の活動のほか、区内広域で活動を行うため、青少年委員会を組織し、積極的な事業を展開しています。青少年健全育成についてのご要望・ご相談は、お近くの青少年委員にお気軽にご相談ください。問い合わせ先、青少年課地域連携係、電話3647-9629、ファクス3647-8474。17、障害者セーリングチャレンジ若洲、6月7日日曜、ヨットに乗って潮風を感じよう。国体の会場にもなった若洲で、思い切り潮風を感じてみませんか。日時、6月7日日曜、午前10時から午後3時。場所、都立若洲ヨット訓練所、若洲 3-1-1。対象定員、区内在住在学在勤で、下肢もしくは視覚に障害があり、身体障害者手帳をお持ちの中学生以上、かつ支えなくヨットに乗っていられる方10人、抽選。下肢障害、視覚障害、各5人程度。未成年の方は保護者の承諾と同伴が必要です。費用500円。主催、東京都ヨット連盟、NPO 法人マリンプレイス東京、江東区。協力、日本セーリング連盟ほか。締め切り日、5月15日金曜出着。申し込み、電話、窓口、またはファクス、メールに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、性別、5、障害の程度を記入し、スポーツ振興課、4階34番へ。電話、3647-4887。ファクス、3647-8506。e メール、sports@city.koto.lg.jp18、東京シティフィル公開リハーサル。首席客演指揮者藤岡幸男マエストロが指揮。東京シティフィルハーモニック管弦楽団第335回定期演奏会のリハーサルを公開します。今回は首席客演指揮者の藤岡幸男によるオーケストラの音作りの過程をお楽しみいただけます。クラシック愛好家の方から初心者の方まで大歓迎です。日時、6月23日火曜、午前11時から正午。リハーサルの進行状況により、開始時間が若干変わる場合があります。場所、ティアラ高等大ホール、住吉 2-28-36。費用、入場無料。対象定員、どなたでも400人。申し込み順。未就学児不可。申し込み、5月7日木曜、午前9時から、電話で、ティアラ高等。電話、5624-3333。ファクス、3635-5547。19、令和元年度、 江東区指定登録文化財、旧渋沢家住宅、部材を指定文化財に。令和元年度は有形文化財、建造物として、旧渋沢家住宅、部材を指定しました。旧渋沢家住宅は、明治から昭和にかけて、渋沢栄一とその家族が暮らした住宅です。明治9年、1876年、深川福住町、現永泰2丁目に購入した屋敷へ転居した栄一は、2階建ての表座敷を新築するなどして、明治21年に日本橋へ転居するまでここで暮らしました。住宅はその後も渋沢家の住まいとして使用されました。明治41年、1908年、住宅は三田綱町、現港区に移築され、昭和4年から5年、1929年から30年には、孫の敬三によって大改造が行われ、洋館が増築されました。昭和21年、1946年、財産税の支払いとして住宅は国に仏納され、国の施設として使用されましたが、後、渋沢家の執事であった杉本幸男に払い下げられ、平成3年、1991年に青森県六戸町へ移築されました。その後、清水建設株式会社の所有となり、解体・移送され、現在は部材の状態で保管されています。住宅は何度かの移築と増改築を経ていますが、その中心には深川で建設された表座敷があり、それを維持する形で増改築が行われました。表座敷には当初の携帯や工法などがよく保存されています。また、住宅は和風と洋風とを巧みに調和させた設計と施工技術、および衣装・洋材の優秀さを備えており、日本の近代住宅史上の貴重な建造物です。なお、旧渋沢家住宅は潮見に移築される予定です。令和元年度に指定登録された文化財は次の通りです。指定文化財1件、有形文化財建造物、旧渋沢家住宅部材、木場2丁目清水建設株式会社。登録文化財2件、有形文化財建造物、旧渋沢家住宅部材、木場2丁目清水建設株式会社。史跡、星川、元場跡、佐賀 1-14-15-17-18 付近。登録文化財内容変更。史跡、星川、永泰場跡、佐賀 2-9-12 付近。また、区登録無形文化財、工芸技術保持者の斉藤志郎さん、提灯製作がご逝去され、吉沢清さん、包丁製作が区外へ転出され、保持者認定が解除されました。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話 3647-9819、ファックス 3647-8470。新館案内、絵はがきで見る高等百景、臨海地の記憶。本書は、教育委員会で収集した戦前の絵はがきを通して、高等区の近代の景観を知っていただくシリーズの第4集です。今回は、臨海地で起きた災害や出来事などに関する絵はがき、明治44年の暴風雨、大正11年のオートバイ競争大会、昭和15年、幻の万国博覧会を取り上げます。企画、A4 版16ページ。価格、500円。問い合わせ先、文化観光課文化財係。電話、3647-9819。ファックス、 21。しぐれ期、芭蕉期、全国俳句大会。作品募集。芭蕉をしのぶ句、または和の句を募集。兼題は、芭蕉をしのぶ句の他に、今年のテーマ句、和からも選べます。元号が令和に改まり、新たな時代を迎えました。平和、恩和、調和など、和のイメージで作っても、和を読み込んでも構いません。遠く、陸一組、兼題、芭蕉をしのぶ句、または今年のテーマ、和の句一句と、四季雑影一句。規定の応募用紙、または A4 版の用紙を使用し、はっきりと楷書で記入。漢字には振り仮名を振ってください。未発表作品に限ります。何組でもか。トーク料、2区1組1000円。大会区集及び送料込み。定額小為替または現金書き留めのみ。切手付加。注意事項。類句、類想句。二重投稿。区会法、結社誌、大会区集、新聞、雑誌、ホームページなど、本大会へのトーク以前に、すでにトークされたもの。については、賞を取り消すことがあります。応募作品の著作権及び派生するすべての権利は主催者に帰属します。詳細はお問い合わせください。選者、池田澄子、稲畑幸太郎、井上康明、大木天里、小川啓秀、辻桃子、宮坂静雄。五十音順、継承略。賞、しぐれ期賞、芭蕉記念鑑賞、各一人に、賞状及び記念品、作品を1年間館内に掲示。各選者による特選3句に、賞状及び記念品。各選者による入選10句に、賞状。各選者による、選外佳作20句、大会区集掲載のみ。発表、9月末日までに入賞者に直接通知。受賞式、10月11日日曜、午後2時から芭蕉記念館で。締め切り、7月31日金曜出着。トーク方法、郵便番号、住所、氏名、配合、各振り仮名、年齢、性別、電話番号を記入し、トーク料とともに作品を郵便番号 135-0006、時は 1-6-3、芭蕉記念館へ郵送。記入いただいた個人情報は大会事業以外に利用しません。電話 3631-1448、ファクス 3634-0986。
22中川船番所資料館、水辺のワークショップ、オーシャンハーバリウム作り、6月28日日曜。大人気のハーバリウムに、サンゴや貝、海藻など、海の漂流物で、眺めているだけで爽やかな気分になる、小さな海の空間を作り出します。日時、6月28日日曜、午前10時から正午。場所、中川船番所資料館、大島 9-1-15。 対象定員、小学生以上20人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴。費用、1000円から1200円。申し込み、5月10日日曜午前9時から電話または窓口で。電話 3636-9091、 ファクス3636-9094。 23東京シティフィルによる楽器の公開レッスン、6月28日日曜。プロの演奏家に楽器演奏を習おう。江東区芸術提携団体である
東京シティフィルハーモニック管弦楽団の楽団員が楽器の演奏方法を教えます。日時、6月28日日曜午前10時から午後6時。場所、ティアラ高等練習室ほか。対象、定員。1、個人レッスン45分。対象の楽器経験がある小学生以上の方。経験年数は不問。2、パートレッスン60分。アマチュアオーケストラ、クラブ活動等で活躍中の方、4人まで、同じ楽器、曲目に限る、抽選。対象楽器、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、トロンボーン、チューバ。楽器は各自持参。費用。1、個人レッスン。大人3500円。小中学生2500円。2、パートレッスン。大人6000円。小中学生4000円。締め切り日。5月23日土曜午後5時必着。申し込み。区内各文化センター、総合区民センター、ティアラ高等にある申し込み用紙、ホームページ、https://www.kcf.or.jp/tiara からも入手か。2、記入し、郵便番号 135-0002、住吉 2-28-36、ティアラ高等へ郵送。ファクスまたは窓口で。電話 3635-5500。ファクス 3635-5547。24。夏の節電対策のため、クールビズ実施。5月1日金曜から10月31日土曜。職員はノーネクタイ、ノー上着で執務。今年も夏季の節電対策として、区役所では、チーム高等環境配慮推進計画に基づき、空調の適正管理を行います。5月1日金曜から10月31日土曜の間、室内温度は原則28度、職員はノーネクタイ、ノー上着の軽装で執務を行いますので、ご理解をお願いします。ご家庭や職場でも、空調の適正管理にご協力をお願いします。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話 3647-6124、ファクス 5617-5737。25、お知らせ。都営住宅の入居者募集。例年5月に実施している都営住宅の入居者募集は、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、次の通り6月に実施します。なお、配布期間等は今後変更となる場合がありますのでご了承ください。抽選方式による募集。1、家族向け、単身者向け。2、若年夫婦子育て世帯向け。定期使用住宅。3、自己住宅。申し込み用紙配布期間。6月8日月曜から16日火曜、土曜日曜を除く。申し込み用紙配布場所。住宅課、区役所5階2番。豊洲特別出張所、各出張所、都庁、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター。渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山3階東京都住宅供給公社亀戸窓口センター亀戸 1-42-20 住友不動産亀戸ビル10階申し込み書は募集期間中のみ公社ホームページ https://www.to-kousya.or.jp/からも入手できます。 申し込み、郵送のみ。締め切り日等の詳細は申し込み用紙をご確認ください。問い合わせ先、東京都住宅供給公社、都営住宅募集センター。電話 3498-8894。区住宅課住宅管理係。電話 3647-9464。ファックス 3647-9268。地下工事価格の閲覧。令和2年1月1日現在の都内の地下工事価格は、都市計画課、区役所5階21番、豊洲特別出張所、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター3階、各出張所、図書館で閲覧できます。また、国土交通省のホームページ、http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/index.html でもご覧になれます。問い合わせ先、都市計画課庶務担当、電話 3647-9439、ファックス 3647-9009。行政書士による無料相談会。日時場所。1、5月14日木曜、13時30分から16時30分。豊洲文化センター第8研修室。豊洲 2-2-18。豊洲シビックセンター8階。2、5月18日月曜、13時30分から16時30分。総合区民センター。7階第7会議室、大島 4-5-1。 3、5月21日木曜、13時から16時、区役所2階エレベーター前。内容、遺言相続、成年後見等、株式会社等の法人設立、参拝建設業ほか、各種営業許認可関係、契約書、自動車の名義変更、車庫証明等。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部。電話 4500-2995、または、区広報校長課校長相談係。電話 3647-2364、ファックス 3647-9635。ファミリーサポート利用会員登録説明会、要予約。ファミリーサポート事業は、地域で育児の手助けができる方、協力会員が、育児の手助けが必要な方、利用会員を援助する活動です。利用には事前に登録が必要です。活動内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園幼稚園への送迎、その後の預かりなど。活動時間、7時から22時。謝礼金、活動時間、曜日により、1時間800円または1000円。日時、場所。1、6月5日金曜14時から15時30分。亀戸文化センター大研修室。亀戸 2-19-1。2、6月20日土曜10時から11時30分、高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17。 対象定員、区内にお住まいで、生後57日から小学3年生のお子さんの保護者。1、60人。2、15人。先着順。申し込み、5月7日木曜9時から、電話でファミリーサポートセンター事務局へ、江東区社会福祉協議会内、電話 5683-1573、ファックス 5683-1570。 26、講座催し物。 深川東京モダン館、話×話、鉛筆の会。1、話×話。日時、5月26日火曜14時から、会場13時30分。定員30人、申し込み順。費用1500円、ドリンク代込み。内容、お気軽講座と落語会高等モダン亭のコラボ。出演、柳家古新、龍沢淳。2、鉛筆の会。日時、5月30日土曜15時から、会場14時30分。定員50人、申し込み順。費用、予約2500円、当日2800円。内容、延長作、成平文治漂流記談、その1。出演、三遊亭円吉。1、2、いずれも、場所、申し込み。5月8日金曜から、電話で、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15、電話 5639-1776、ファックス 5620-1632、ホームページ http://www.fukagawa.tokyo.com。 27、保険。難病医療相談室。日時、5月15日金曜、13時30分から15時。場所、江東区医師会館。東洋 5-31-18。対象、難病で治療中の方、病気の心配をされている方とその家族、申し込み順。費用、無料。内容、専門医を中心とした医療相談。締め切り日、5月8日金曜、定員になり次第終了。申し込み、江東区医師会事務局に電話またはファックスで。電話、3649-1411、ファックス、3649-1631。障害等で歯科診療が受けにくい方に、かかりつけ歯科医を紹介。在宅で療養されている高齢の方や、心身の障害のために通院が難しい方などで、通常の歯科診療が受けづらい方が、身近で適切な歯科診療が受けられるよう、江東区歯科医師会に相談窓口を設置し、かかりつけ歯科医を紹介しています。受付時間、9時から12時、13時から17時、土曜日曜祝日を除く。申し込み、電話で、江東区歯科医師会、電話、3649-0780、ファックス、3649-1688。6月の乳幼児食事教室。申し込み順、5月7日木曜から、お住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で。離乳食教室、2回食。対象定員、6ヶ月から7ヶ月児と保護者各回20組。1歳児食事教室、離乳食完了から幼児食へ。対象定員、1歳から1歳6ヶ月児と保護者各15組。上等保健相談所、大島 3-1-3。電話、3637-6521、ファックス、3637-6651。離乳食教室、6月4日木曜、1、13時から、2、14時30分から。1歳児食事教室、6月25日木曜、13時30分から。深川保健相談所、白川 3-4-3-301。電話 3641-1181。ファックス 0-3641-5557 離乳食教室6月2日火曜1、13時から2、14時30分から1歳児食事教室6月23日火曜13時30分から深川南部保健相談所枝川 1-8-15-102 電話5632-2291ファックス5632-2295離乳食教室6月18日木曜1、13時から2、14時30分から1歳児食事教室6月11日木曜14時から城東南部保健相談所南砂 4-3-10 電話5606-5001ファックス5606-5006離乳食教室6月4日木曜13時30分から1歳児食事教室6月11日木曜13時30分から28休館休止ご不便をおかけします。亀戸スポーツセンター5月15日金曜午前小体育室卓球の一般公開を中止。事業開催のため、問い合わせ先、亀戸スポーツセンター、電話 5609-9571、ファックス 5609-9574。29、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和2年3月分、17件、計198万4796円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内、電話 3647-1895、ファックス 3647-5833。30、自宅でできる高等生き生き体操をやってみよう。運動不足による筋力低下を防ぐため、自宅で簡単に取り組める江東区オリジナルの介護予防体操、江東生き生き体操をやってみませんか？区ホームページで動画を見ることもできます。雨季二次元コードからご覧になれます。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファックス3647-3165。31、高等カレンダー。5月、1日から31日、自転車安全利用東京キャンペーン。12日、民生児童委員の日。20日、J アラート全国一斉情報伝達試験。32、世帯と人口。令和2年4月1日現在。世帯273,339世帯。前月比プラス2221世帯。人口525,062人。プラス2787人。住民基本台帳人口。男258,564人。プラス1226人。女266,498人。プラス1561人。外国人住民数、内数。男14,909人。マイナス14人。女16,457人。 -12人。面積 40.16 平方キロメートル。
以上で江東区声の広報令和2年5月1日号を終わります。